ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。ということで、今夜は東宝東亜の稲島萌恵さんに久しぶりにスタジオにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シネマクエストラジオも長い間おうちでシネマ、はい、映画館がまた再開するまでの間はお家で映画を見ながら映画愛を高めていきましょうという形でお届けしていて、しかもゲストさんは電話出演というのが多かったんですけど、
はい、
ようやくねこうやって皆さんにゲストで来ていただいて、まあ、アクリル板越しなんですけれども、はい、
ちょっと距離を感じ
心の距離は
詰めつつ、
はいはい、今日も素敵な作品を紹介していただきたいと思います。今夜はどんな映画を紹介していただけますか？
はい、今日ご紹介するのはドクタードリトルです。
待ってた。
ありがとうございます。
もう映画館で予告編を見た時からワクワクが止まらなかって、あれ、はい、公開映画館閉まってもたみたいな感じだったので、ね、
そうなん、3月公開だったんですけどね、本当は6月になってしまいました。
うんうんうん、そうなの。今日もあのスタッフのみんなとドクタードリトルもうやってた気してたけど、そういえば本編見てないなって予告編からテンション上がりすぎていたっていうことかね。
予告編も結構壮大な感じで、はい、みんなに見てもらうようにやってるので。
そうですよね、はい、楽しみにしている方が多いと思います。改めてどんな作品でしょうか？
はい、もうこれは皆さんご存知のあのドクタードリトルなんですけど、まあ、1967年にレックス・ハリソンが主演で一度あのドリトル先生不思議の旅っていうのから始まって、
はい、
その後あのエディ・マーフィーが後を受け継いで、その後にまた新しく元々は小説なんですけど、
はい、
それを原案にまた新しい令和版のドクタードリトルを作りました。
毎回毎回本当にあの動物と話せるドリトル先生が、
はい、
夢のような小説のストーリーが映画館で見れて体感できてって思いながらも、ものすごいやっぱり令和版はパワーアップしてるんじゃないですか？
そうなんです。今回はあの、まあ、ドリトル先生に恋人がいたんですけど、
うん、
その恋人がまあ冒険家の女性で、
はい、
海に冒険に出てから亡くなってしまったんですよ。そこから始まるんですけど、
うん、
亡くなってこう気分がふさげ込んでいるドリトル先生にビクトリア女王があのじゃあもうお庭にこう住むところを貸してくれて、
はい、
でそこで動物たちと仲良く暮らしてたんですけど、まあ、そういうちょっと恩人であるビクトリア女王が病に倒れてしまって、
うん、
で、まあ、診察に行くんですけど、その病を治すためにはエデンの果実っていうちょっと魔法の実、木の実が必要っていうことが分かって、それを探し求めにその仲良しの動物たちと冒険に出るというストーリーです。
なるほど、大冒険が待ち構えてるわけですね。
大冒険です、はい、
今までも魅力的な俳優さんがドリトル先生を演じられていましたけれども、はい、今回もまた大人気な方が、はい、演じてるんですよね。
ロバート・ダウニー・ジュニア、みんな大好き
大好き。
ロバート・ダウニー・ジュニアですアイアンマンから、
うん、
以降初の主演作がこの作品になります。
ああ、そうなんだ、
はい、
でもあの動物たちの愛らしさと変わらないぐらい愛らしい、
そう、
表情でね、
はい、プロデュースにも関わってるので、もうすごい多分熱は入ってると思います、う
ん、そんなダウニー先生を助けたり足を引っ張ったりする可愛い動物たちはどんな動物が出てくるんですか？
はい、特にその動物たちの中でも相棒になるのがオウムとか、
うん、
白クマとか、あとゴリラというところなんですけどまあなんか白クマとかゴリラとかやっぱこう聞くとちょっと怖い大きい動物なんですけど、
そうね、
やっぱりなんか愛らしくて、なんで愛らしいかというと、白クマなのになんか寒がりだったりとかゴリラなのに怖がりで、なかなか冒険のトラブルに巻き込まれてもちょっとビビっちゃうゴリラとか、
うん、
オウムも可愛くてこうなんか何でしょう、おしとやか綺麗なのに結構ちょっと頑固なところがあったり、なんかお母さんみたいにドリトル先生を叱ったりとか、こう みんな動物もみんなキャラクターが立っていて、すごい見ていて飽きないようになっています。
ちょっとこう完璧じゃないいびつな魅力みたいなところ で、
はい、
自分のお気に入りの動物を見つけるとかも楽しそうですよね。
楽しいですね。はい、
これまあそれだけ個性的な、動物たちがドリトル先生の仲間として一緒に大冒険に行くということは、吹き替え版も気になるところですよね。
そう、これはあのもう子供たちにもたくさん見てほしいので、うん、家族揃って映画館に来てほしいので、あのちょっと有名な女優さんとか俳優さんで、
はい、
にもちょっと声で参加してもらいまして、まあ、オウム、さっき言ったオウムの声は石田ゆり子さん。
もう大人気ですよね。
大人気ですよね。
石田ゆり子さんがっていうだけでみんな前のめりになるみたいな。
ま、石田ゆり子さんあのインスタを見てると、うん、猫ちゃんとかワンちゃん飼ってたり、
はい
はい、するので、やっぱそういう動物好きなところもちょうど本作にぴったりだなっていうので起用されて、オファーした時ももうすぐやりますという風なお返事をいただいて、
へ、はい、どんなオウムになってるのかすごい楽しみ。
はい、ぜひ。あとは、うん、あのちょっとダチョウが、
はい、
吉間のりとさんですね。ダチョウは結構なんて言うんでしょうね、なんかチャキチャキした感じ。
八島さんのダチョウは走るの速そうですね、は
い、あ、そうですね、なんかずっと走ってそうです
ね、かなり前の方に行ってそうですよね、
はい、
うん、なんかドリトル先生振り落としそうなぐらいのイメージがありますね。
でもすごく活躍してて、
うん、
あのオウムに負けないぐらい相棒として活躍してるのでぜひ見てほしいですね。
結構大きい動物も多いんですね。
そうですね、あとはまあクジラとかも出てきますし、トラとか、
そうだ、
はい、うん、もう好きな動物が出てるかどうかも子供たちには見てほしいですね。きっと出てると思います。
いや、それだけこう大きな動物がこう壮大にスクリーンの中に出てきて、
はい、
しかもキャラクターがあって、
はい、
たまらないですよね。
そう、
なんか子供と一緒に行ってもテンション子供以上に上がりそうで、ちょっと恥ずかしい感じかもしれない。
そう、私がこれはすごいなと思ったのが、うん、その資料を見てると、例えばもし自分がドリトル先生の話を作るとしたら、
はい、
なんだろう、その、まあ、動物たちを CG で作ってるんですけど、なんか2本足で立たせたりとか、まあ、動物物語のちょっと擬人化させると思うんですね、自分だったら、
うんうんうんうん、
人間と同じような風にちょっとご飯を食べたりとか。でも、
はいはい、
そこはあくまでこの中では動物として扱っているので、
うんうん、
動きとかはちゃんと動物ちゃんと四足歩行しますし、なんか食べ方とかもちゃんとその動物の食べ方とか生活とかそういうのもちゃんと元々の動物の様式っていうんですか、
なるほどね、
そういう形態のままキャラクター性格を与えてやってるので、よりなんだろう、大人も映画の世界に入り込める、
うん、そっか、アニメーションになるとうなこうなんか擬人化されるイメージがありますもん
ね。なんか服とか着せちゃうでしょきっと、はい、
うん、着せちゃう、
なんか自分だったらそうしちゃうなと思ったんですけど、うんうん、そこはこう制作人の方がすごいこう考えて、
はい、
あのちゃんとその少しちゃんとリアルのところも作っている方が作品の中に入り込めるじゃないかなというふうに工夫して作られているので面白いです。
細やかなこだわりが、
そうなんですよ、
作されてるんですね。
はい、
なんかあのじゃあこの作品ドクタードリトルを見たら、
はい、
動物園に行った時にものすごく真剣にゾウと向かい合ったら喋ってるかもしれない、はい思っちゃいそうですよね。思いっきり擬人化してたら、あ、ドクタードリトル先生に出てきた動物は映画の世界なんだって思うけれども、は
い、ただのキャラクターっていう感じなんですけど、
ね、リアルなところがあるので、
はい、
私もドリトルだと思いながら、
ちょっと喋る感もちゃんと気持ちとかあるんだろうなっていうのが、うん、
表情で今の思いとかをちょっと探ってしまいそうですよね、
は
い、
そうですね、あると思いますそれは。
じゃあもうあの春先から心待ちにしていた方がようやく映画館で、
そうなんです、なんか聞いているのはあの自粛中に映画館行けない間に、
うん、
その子供たちがあの図書館とかにもあるらしくて、
はい、
それをなんか読みながら新作の公開を待っていますっていうのを聞いてたので、うん、今回やっと公開が新しく決まってすごい良かったなってほっとしてます。
確かに、
はい、
まあ、あのドクタードリトル、まあ、ドリトル先生の大冒険っていうのは、まあ、世界中の大ベストセラーなので、
はい、
一冊読み出すともう止まらないっていう 図書館で誰か借りてるとちょっと悔しくなるようなぐらいの作品なので、
はい、
その小説を見ながら思い描いていた世界を超える映像と物語がスクリーンで見れるっていうのは ね、
はい、
そしてあの大人の皆さんも夢中になって、
はい、
もう一回見たくなる、そして動物園にも行きたくなる、近くの猫や犬も真剣に見たくなるという作品になるので、
はい、
ぜひね、心待ちにしていた皆さん、ようやく映画館でドクタードリトル見れるということなのでお出かけいただきたいと思います。いつからどちらの映画館での上映になるでしょうか。
はい、6月19日金曜日から OS シネマズミント神戸他にて全国ロードショーです。
はい、お待たせしました皆様、明日からですね公開ということですので、ぜひともお出かけいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東宝東和の稲島萌恵さんにとっても素敵な映画ドクタードリトルご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2、映画館がねスクリーン大きなので見れるようになって、新しい映画がたくさん公開されているので、今日は先読みシネマ情報を2本立てでお届けいたします。近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きしますよ。2本目の作品を紹介してくれるのは新通の高畑陽子さんです。こんばんは。
こんばんは。
高畑さんも久しぶりですね。
そうですね、ご無沙汰してます。
本当ですよ、
もう来れてよかったです。待ってました、
ね、もうずっと密になりたかった
もう早く紹介したくて。
そうですよね、本当に素敵な映画がちょっとストップしてしまっていたものがたくさんあったんですけれども、逆に言うともう今目白押し状態、
ね、そうですね、新作が、はい、
はい、皆さんぜひ映画館に足を運びましょう。今夜は高畑さんはどんな作品を紹介していただけますか。
はい、ソニーピクチャーズ配給のストーリーオブマイライフ、私の若草物語です。
イエイ待ってました、はい、これあの1本目のドクタードリトルもそうなんですけれども、はい、まあ、普及の名作と、はい、もう映画化は何回もされている作品ですよ ね、
そうですね、5回以上映画化されてますかね、はい、
うん、そして、まあ、女性、
はい、
永遠の少女たちは大好きな物語なのでね。
そうですね、皆さんも大体若草物語って聞いたことあるっていうか、うん、知ってるっていう感じだと思うんですけど、
はい、
でも意外と細かいところとか最後どうなったっけとか、あ、実は知らなかったなみたいなことってあるんですよね。
あ、そうかもしれないですね。まあ4姉妹しかもこう、はい、個性的な、
そうですね、はい、
同じ親から生まれましたかぐらいの
みんなそれぞれ性格が違うっていう、
魅力も違うっていうね、はい、そんな4姉妹の物語になるんですけど、改めましてストーリーオブマイライフ、はい、私の若草物語、どんな作品でしょうか。
これあの、まあ、本当に若草物語はもう5回以上映画化されてるんですけど、今回あの描かれてるのはですね、もう大人になった、彼女たち4人が大人になって、で自分がこうどのようにこう少女時代を送っていたかっていうのをこう振り返るじゃないですけど、この2つのこう、うん、その時代のタイムラインを使ってこう時あの作品をこう追っていくというか紹介されているので、
はい、
そういうとこが新しい感じになってますね、
うん、確かにそうですね。そしてあの昔の少女時代の4姉妹も、
はい、
そして大人になって4姉妹も同じ女優さんが演じているんですけども、やはり年代の差が感じられて、うん、
はい、
なんかこのシーンで必ず思い出す同じようなシチュエーションがあったなみたいなところが、
うん、
説明なくファッと時代が変わるところがすごく心が持っていかれましたね、
はい、なんか普段我々が生きててもなんか自分、ね、今の自分でもこうふとした時に昔の自分に帰るというか、うん、あの時とかいうね、あのあしとければあしとけばみたいな振り返ることってあると思うんですけど、だからそういう描き方なので、
うん、
なんかまあ19世紀のアメリカの話ではあるんですけれども、なんか新しい感覚で見れると思いますね。
本当に19世紀のアメリカというとなんか古き良き時代と思うんですけど、はい、その 古き良きという良さもありながら不思議なこう新しさや、
うん、
こう揺るがない家族の芯みたいなものとかが描かれているので、
はい、
本当に何だろうな、良い時間を過ごしました。
いや特になんか女性は本当に見ていただいたら分かるんですけど、まあ、これ今回監督も女性の監督で、
はい、
レディーバードっていう作品があったんですけど、それを撮った監督で、その時に今回の、うん、次女役をジョーを演じてるシア・シャローナ、
うん、
でそれでもう一緒に組んでるんですね、タッグを。
一緒にまた作りましょうと。
そうです、
ジョーはあなたしかいないと。
いやでも本当にこのシア・シャローナがまあ条約にすごいぴったりというか、
本当に過去の条も素晴らしかったんだけど、
はい、
ストーリーオブマイライフ、私の若くす物語を見た瞬間にはこのようにジョーはシアシャローナしかいないと思うぐらい生き生きしてましたね。
そうなんですよ、なんかみずみずしいというか、もうね、やっぱりこう女性活動する女性がすごい出ていて、やっぱりこの人しかいないっていう部分ありますよね。
こう4姉妹それぞれのこう個性があって、はい、その服装とかも、
そうなんです、
個性をこう演出しているような感じありますよね。
そうなんですよ、もうありがとうございます。これ実はアカデミー賞で衣装デザイン賞を受賞した作品で、
うん、
いやそういうところもこう見どころというか、まあ、活動的なジョーはこうブルーとかあの緑とかそういう衣装が多かったりして、
はい、
まあ、ちょっとおとなしめなあのメグとかはこうちょっとドレッシーな感じだったり、う
ん
う
ん、ちょっとなんかロマンチックな感じでしたよね、
はい、それぞれそのキャラクターに合わせて衣装も、うん、あのそれに寄せているので、そういうとこでもこういろんなあの楽しみがあると思います、
ね、こう、うん、華やかなこう武道会みたいなシーンのドレスももちろん圧巻なんですけど、はい、こう普段の生活の中で着ている洋服であったり、うん、あと心の感情なんかが、
うん、
スカートの広がり方とか、うん、着ているなんかレースの数とかで、うん、なんか表現されてるような気がして、あ気持ちが落ち込んでる時はちょっとスカート広げとこうとかって
そうするとこうなんか自分もこう
上がるんじゃないかなみたいな。ただあの男性にはその服は間に合ってないとかって言われると女性って本当に怒るんだなとか。
そう、だからそこはそうですね。であと今回出てくる男性陣もすごい重要というか、この4姉妹に関わる、
うん、
これもねティモシー・シャラメが隣 の, あのお坊ちゃまといいますか、
もうね
演じてるんですけど、
白いシャツが似合う、透き通る色の白い目の綺麗なこんな御曹司が現れて、しかもやんちゃだったら、そりゃ女の子もみんな恋するでしょうね。
で、まあ、そのねローリーと、うん、あのジョーがこう本当に兄弟のように仲良く過ごしながら、はい、まあ、プロポーズされて、
うん、
結婚するのかそれとも自分の夢を選ぶのかって、もうその辺もこう切ないというか、今だとね別に
いいじゃないっていうね、うん、結婚して働いてバリバリでいいじゃないって思うんだけれども、でもそうね、やりたいこと夢がある人間は、
はい、
その夢が叶う前に違うセクションに進むっていうことに臆病になることは確かに人生の中である気がします ね、
そ う、
ですね、
まあ、そういうところはまあ今でもねありますもんね。簡単にこう夢に行こうっていうわけにもね、
うそうね、あとその自分の好きっていう感情が好きとか愛してるとか恋とか愛みたいなところで、好きだけどその好きじゃないかもしれないとかっていう揺れる部分がも
う
今回本当に克明に描かれてましたね。
ちょっと私なんて泣いちゃいました。
絶対あのね、これ映画まだ見てない方は映画館で高畑さんとケイちゃんが泣いたのはどこかなって思ってほしいんですけど、私と高畑さんが多分泣いた瞬間は絶対一緒のとこだと思う。
あそこですね。
泣かそうとしているシーンではない、
まあ、だからちょっとじんわりっていう、気づいたらあらっていう、
本気で向き合って無我夢中で、でも傷つけたくないけど傷つけるし、ね、自分も傷つきたくないけど傷つくしっていう、その一生懸命さ
ね、泣けてきました。ふとした瞬間にね、こう自分の本音に気づいたりするっていう、うん、
そうですね、順調な時は良いけれども、うん、そうじゃない時に こう何かを求めたりするとかってい う, こう繊細なところとかも描かれていて、うんね、4姉妹のそれぞれ個性的な前向きな人生物語なんだけれども、うまくいかないとか歯車が合わないってこと、うんあるよねっていう、
う、うん、いやこれしかも放題今回ストーリーオブマイライフ私の若草物語ってつけてるんですけど、はい、やっぱこのマイライフっていうか私っていうのをすごい強調していて、見る人たちのこう自分の私のストーリーと思って見てもらうっていうのがこの今回の作品 の, あの思いなんですね。
うん、私もだって5姉妹な気分
で入ってました、入っちゃった
誰かに問えではなくて何番目か決めてなかったですけど、まあ、
でも本当どの4人にも共感できるというか、なんかねそれぞれにあーっていうところもありますからね。
そうですね、うん、そういう意味ではシアシャローナンが演じている、まあ、ジョーが、うん、軸とはなっているんですけれども、はいそうですね、4姉妹すべての人生をすごく丁寧に描いていますし、うんそうですねはい、その幼馴染の彼の、うんまあ、人生であったり、はい、ご両親やその隣のおじいちゃまや、うん、おばさまとかの人生もすごく丁寧に描いているので、うんはい、人生を紡ぐということを、うん、はとてもキラキラしているけど時々痛いこともあるんだなっていうのが、うん、本当に小説の文字を追いながら一枚一枚ページをめくるように染み込んでくる作品だなと思いましたね。
ありがとうございます。
私はこの作品を見て、うん、母親にすぐ電話をして、
はい、
若草物語の新作ものごっつええよって
もう多分何回も見てると思うけど違うからみたいな、うん、
自分が好きだと思っているシーンがまた新たに描かれているし、うん、で少しその描いている世界観の強弱っていうのが過去の若草物語とまた違ったりとかするので、うん、すごく面白いし、うん、いいよって。あと私の年代になって新たな若草物語を見たっていうのも新鮮だったのだと思いますね。
うんね、そうですね、改めて本当見ていただきたいです、う
んねえうん、なんか過去の、作品も見たくなるし、ね、若草物語の小説もまた改めて読みたくなるなと思いました。で子供の時私アニメの若草物語にハマってました。
あれですね私も見てました。
いまだにねエンディング曲たまに歌え
ます。それはすごいですねこう末っ子のね、うん、エイミーがこう鼻高く
鼻ぺちゃが気にしてね、そうそうそう、で私もあれを真似して、うん、家の洗濯バサミで鼻をつまんで夜寝たらエイミーがつけてたな、多分木製かなんかの、そうでしたね、
人形かなんかついて、はい、
ちょっと、うん、バネが緩いやつなんですよ私の家にはそんなおしゃれなものがなかったのでガチッと止めるやつでやったらものすごい肩がついて大変なことにな
りました。いやだから今ちょっと高い立派なお花に
反動でこんなかもしれない、でもそれぐらい子供の時に夢中になりました、うん、エイミーもそうやって美人になろうとしてるんだから、うん、私も鼻痛いけど洗濯ばさみしようとかただね姉は二段ベッドの上でめっちゃ笑ってました
そこも姉妹
そうそうそう、バカな妹ねっていう感じだったんですけどもね、すごい、いやぜひね、はい、今日は高畑さんとけいちゃんでご紹介しているので非常にこう女性目線でお届けしていますけど、はい、人生私の人生ということでご覧いただくにはもう本当に男性の方にもおすすめなのと、うんね、あとちょっとこう女性の気持ちの機微みたいなものが分かるかもしれないですので、はいはい、ぜひとも皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。どちらの映画館で、上映はもう始まってるんですかね、
はい、公開中で OSC シネマズミント神戸他にて公開中です、
はい、はい、皆さんぜひとも自分の人生を描きながら映画館で楽しんでいただきましょう。先読みシネマ情報、本日は新通の高畑陽子さんにストーリーオブマイライフ私の若草物語ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。